Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年8月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、カミソリ負け弁護士軍団、はい、先週に引き続き、
はいはい、その前の週もやったんちゃうかな
その前の週もでしたっけ
よね。
あ、そういえばそうか、
三連投ですよ今。
三連投です
か、はい、もう来てますね結構、はい、
二連投じゃない、
あれ、
大谷君三連投、
はい、
あ、そう、
そうか、
はい、
この間日曜日、
はい、うん、もっとちゃんと分かりやすくこう
日曜日、なんかここで収録したのがちょっと前の日曜日に収録しましたね。
しました、8月10日
お盆休み前半の、
はい、
でその直近の水曜日にも、なんかここに、はい、水曜日じゃないや、
月曜日か、
あ、月曜日かにも伺ったのか、
あ、はい、3週連続ですか、
もう今の時点で3週連続か
ですね。ですか、はい、じゃあリスナーの方にあらかじめお伝えしておきますけれども、はい、4週連続です、はい、今8月18日、はい、お盆明けに収録してるんですが、
はい、
諸事情ございまして、はい、日本撮り、はいはい、ってわけで、
はい
はい、ただ今手元の時計では夜の8時を回っておりまして、
はい、
90分番組2本収録すると、はい、11時過ぎ、
はい
はいはい、大谷さん大阪に帰るにはJR の最終は、
まあ、新快速は10時29分なんで、
あくまで新快速でしょ、
まあ、はいはい、普通が残っとる、うん、
普通で帰っていいやんゆっくり帰っていいやん
ゆっくり帰る、
ね、はい、
でも今これ聞いてくださってる方にとっては8月20日、
はいはい、
水曜日ということで、
はい、
お二人は、うん、ね、前回収録8月10日10日ぶりの収録になるんですけれども、はい、お盆休み、はい、どこ行ってきはりました、
まあ、ちょうどあの香川の方に
行きましたか、
はいはい、妻の実家に
アメリカンダイナーは、
アメリカンダイナーは今回ちょっと伺えなかったんです。
あ、でもアメリカンダイナー行ってきたっていう、
あ、そうですか、
メールもいただいてましたので、後ほど紹介しようかな
と思うんですけど、ありがとうございます、はい、ね、お盆も、はい、絶賛営業してたみたいです。
そうでしょ、
はい、
行ってきましたという報告がありまして、うん、普通ね、うん、その流れで今メールを読んだらいいんですけれども、うん、薄く引き伸ばして、
はいはい、今使っちゃうとちょっと
日本撮りなんで、
うん、残り使えないからね。
ただそのね、はい、お二人にね、
はい、
日本撮りするいうことを X 上でここ
そうそうそう、
そうですね、
そう、間接的に知りましたねあれって思って
そうですよ、日本撮りせなあかんかったなって思って、
はいはいはい、
どっちかで、今日ごめんなさい、今日でおかしいけど収録日8月18日で、
はい、
で8月23日にもまた収録するんです、土曜日。
おうおう、
今週2回収録するんですけども、どちらかで日本撮りせなダメなんですよ。
あ、
はいはい、
言ってもいいのかな、なんでそうなるのか、
うん、
ディレクターの佐山さんが、
はい、
新婚旅行に行かれるんですよ、
はい、
うん、新婚旅行の都合で、
はい、
先に貯めて撮っとかなあかんということ
で、あ、どうしてもね、
はいはい、ということで、
はい、我々にかかってる
そうです、だから今日お二人が頑張っていただかないと、
はい、
23日に新婚旅行行けなくなります
飛び立てなくなる
飛び立てなくなる、あるいは23日収録予定の増山実さんが日本撮りせなあかん、
はい、あ、もうそちらにも託すか
そうですよ、だから私としては、はい、長谷川君と大谷君の方が日本撮りかめへんって言いやすいんですよ、はい、増山実さんはね、
はい、
私よりも、まあ、先輩というか、うんうん、ね、もう放送作家歴40年の大先輩、はいはい、大先輩で、僕放送作家やないの方でいらっしゃるんで、
はい、
そこでちょっと日本撮り頼みにくいので、
はい
はい、というわけなんですけれども、
は
あ、四国に行って、はい、だからその同時期に私も四国行ってたから、大谷さんも四国でしょ、
はい、
3人が、
はい、
ね、
はい、もう瀬戸内海渡ってたわけですね。
一切連絡取ることもなくいるんやろうなと四国のどこかに、
いやいや、はい、そうですよ、僕はね、
はい、
言っていいですか、
どうぞどうぞ、
まあ徳島の、吉野川、
徳島やんな、
はい、
うん、
吉野川で家族とラフティングした後、
うん、
これ僕は読み間違ってたんですけども、秩父ヶ浜っていうのが正しいんですけど、
はい、
日本のウユニ塩湖って言われてる
ほうほう
とこです。すごい浅瀬が遠くまであって、はい、 ちょうど西日で、あの、はい、太陽のサンセットの時期に、うん、時間に行くと、あの、水が溜まっていて、水が鏡のように映って綺麗な写真が撮れるというところがありまして、はい、そこに行ってきたんですけど、ええ、そこは素晴らしかったですね。
で、あの写真家族で撮って、はい、グループLINEに送ってきたのはそこですか？
そうなんですけど、あれもあの写真綺麗じゃないですか。
いや、そう
と思う。いやいやいや、すごいですよ。あのね、
沢尻でエリカ以来の
別に、名物おじさんがいてはってですね、あの、完全に、ボランティアで
写真撮影を
していただき、ここがいいところって言って撮っていただいて、はい、あの小道具とかも、あの、赤い傘とか持ってたりしたら、あの、映えるんですけど、はい、それとか もう
用意してくれてる
んや。用意してくれてあるんですよ。で、あの、写真送ったのでは、あの、組体操でいう扇を家族で4人で
やってました、ね、
やってたんですけど、
大谷さんの僕はその人間性を知ってるんで、はい、その家族で組体操の扇をやるような人じゃなかったから、はい、衝撃を受けたんですよ僕。
いやいやいやいや、
僕も四国にいたんですけど、あの LINE グループに送られてきた写真がショッキングで、
そうですね、
あたかも生島ヒロシから衝撃的な写真を送られたスタッフのように、
はい、なんでこれ、
なんでこれ、
そうですね、
扇をやると、うん、あの、うん、下の水面が鏡になって、
はい、
あの、その丸円になるっていう、あ、はい、あの、そういう写真が撮れるんですけど、はい、
あの、そうなってたっけ、あの写真。
そうなってるんですけど、
そうそう、
ちょうどその砂浜に手をつくと汚れるからって言って、うんうん、あのビニールの手袋も、はい、あの、ただで用意してくれてはるんですよ。
すごい、そこまで、
うん、もうお金払いたい気持ちになるんですけど、そこまでだけど、うん、あのボランティアでやっていただける方がいらっしゃってですね、
あ、そうかそうか、確かにこう円になってるな、
はいはいはい、
この写真は放送時に SNS にアップしたらダメですか、さすがに。まあ、そっか、
ちょっとね、ここ顔で映るんですよね。
あ、本当だ、正面向いてるわ、
はい、あ、映らない写真もあるかな。
いや、そこまでせんでいいわ。
そう
そこまで欲しがられてないと思
う。そう、でも確かに僕、あ、そうか、絵になってるけど、僕そこに目が行くんじゃなくて、
はい、
大谷くんが家族で、
はい、
ね、はい、こう組体操の扇のような形をして写真を撮ってること自体に衝撃を覚えて、
その下に写ってるこの円になってるのがわからなかった、
はい、からなかった。
もうそこばかりもう、うん、目がいってね。
いや、あの、こういうなんかボランティアでこういう活動をされてる方がいるということがなんか感動的で素晴らしかったです
ね。写真撮ってくれて、
はい、
その今の思い出にこう、うん、ね、え、並べたら申し訳ないかもしれないけれども、
はい、
もう20年以上前、
はい、
あのデラックス当時に行った時に、
はい、だいぶ違う話になってるのはもう分かるね、はい、
その、
はい、
まあ、踊り子さんとポラロイド撮影のコーナーがあって、
はい、
その時に、はい、デラックス当時の人じゃないのに、はい、その踊り子さんの追っかけをしてる梅ちゃんっていうおっさんが、
はい、
梅ちゃんポラ撮ってって言われてポラを撮ってた、あの光景を思い出しました。
その方もボランティア、
完全ボランティア。
同じです。
でもそれ撮られる方はお金払うタイプなんでしょ
う。確かに、あの梅ちゃんには入らないだけだよ。梅ちゃんには入らない、
う
ん、
そう、
いや、でも、いや、そのね、あのヨーロッパに旅行とか行くとですよ、うん、あのイタリアのコロッセオとか、
あ
の周りにグラディエーターの格好した人とかいたりして、はい、その人と写真とか撮ったら、
うん、
あのふっと撮ってもたらお金請求されたりするじゃないですか。それと比べるとこのおじさんの素晴らしいこと、
うん、今言ってるのどっちですか、梅ちゃんの。
いやいや、ごめんごめんごめんごめん、また話戻してしまう。梅ちゃんの話はそんなに長くしない方がいいって。
場面変わってたんだ。
場面転換して
た。梅ちゃんじゃなかった。
でもね、その梅ちゃんの、まあ、後日談というか、その日に起こった話、
また梅ちゃん戻す。
京都駅 の階段あるじゃないですか、
はい、
JR の京都駅の階段、はいはいはいはい、で当時もうあの階段ができたばっかりぐらいの頃やったんかな、
はいはい、
で、まあ、その梅ちゃんと踊り子とのこの心の絆みたいなのがあまりにも清らかなように僕には映って、はい、僕と一緒に行ってた、
はい、
あと名前言わんほうがいいかな、はい、俺は言うてもいいかもしれないけど、
そうやね、
あの、うん、新田君と仲良くていますけど。で一緒に行っててね、で、はい、あのその光景が2人の、まあ、友情ではないわな、うん、でもなんか絆があるように見えて、
うん、
その2人のことがもしも情熱大陸で取り上げられたみたい 取り上げられたらみたいなことを3人でずっと喋ってたんですよ。おうおうおう。でも情熱大陸で取り上げてもおかしくないようなその梅ちゃんのこの真摯な、うんうん、その踊り子さんを支えてる姿勢っていうのにちょっと感銘を受けて、うん、ずっと3人で喋ってたんですよ。ほんでだからそのもしもう情熱大陸になったらどうなるみたいなことをね、うん、僕は再現してたんですよ。で今日も梅ちゃんはポラを取るみたいな話をしてたら
ナレーション、ね、
その階段のところでその日オーケストラの演奏をしてたんですよね。
はい、
うん、その、 あの階段ができたばっかりぐらいの
ところで、あ、なんか記念に
で今日も梅ちゃんは、うん、ポラを取るって言った瞬間チャッチャッチャンチャンチャンってねオーケストラがいやほんまに演奏始めたんですよ。チャッチャッチャンチャンララみたいな
びっくりした。梅ちゃんが実はそのオーケストラにいたらどうしようかなと思った
違う違う違う、ほんまに情熱大陸の、う
ん、
そうなんですよ。
そうなんです。
オープニング情熱大陸のあの方が良かったから曲をこんな話するとは思わなかったんで。
そうやね、
はいはい、あの長谷川さんは、
はい、
お盆休みは、
お盆休みだから行きました。
いやだからそのいや大谷君と同じぐらい時間取ってそのエピソードを、
ああのその秩父ヶ浜ですか、はい、あの大谷さんが行ったとか、うん、父母って感じ、はいはい、秩父ヶ浜行かれたんですけど、私はそこはちょっと行けなくて、
行かなくて
あの銭形の砂絵のあるところがあるんですよ、香川県内、
香川県
観音寺市に、
あ、はいはい、
これも秩父ヶ浜も観音寺市なんかな、
はい、それは三豊市、
三豊市
なん、はい、三豊市のまあどっち隣かな、
すぐ近くよね、
近くやと思うんですけど、はい、観音寺市にその砂絵銭形平次が持ってたあの銭の銭形の、
うんうん、
の
あその銭形の
銭形をこう砂で大きくかたどった砂絵があるんです、うんうんうん、そこは行きました。
今年
はいはい、
あもうじゃあすぐ近くにな、なんか
結構近かったやと思う。
それ連絡取らなかった2人は
取ってない特に、はい、
僕もだから徳島の剣山行ってたんで、
はい、すぐ近くじゃないですか、だからもう吉野川の僕がラフティングしてるとこすぐ近くです、
ね、だから徳島、僕もその時と同じ時徳島に行ってたんで、
はいはい、うん、そうなんですよ
ね、連絡取ったらよかったな
そうですね。でもあのまず大谷さんからあのね神々しい写真が来たからちょっともうそれリアクション返せなかったです、
ね、誰もね、
はい、
だから僕だけ嫌ごと言ったからそんなことする人じゃなかったですよねみたいな
多幸感にあふれたね、あれなんかすごい写真やった
そうそうそうそう、うん、その頃一方私は、はい、その妻のお母さんの実家が剣山の麓のお寺なんですよ。
はいはい、
でそこに行ってまして、
は
あ
は
あ、で、妻のお兄ちゃん家族、
はいはい、
お姉ちゃん家族、
はい、
で、お父さんお母さんと、
はい、
でお母さんの妹もいまだに来はるんですよ、夏はそこの剣山で過ごすということで、で涼しいじゃないですか、山の方はあの8月、うん、お盆でも結構涼しくて、
うんうん、まあ、その日あの同じぐらいの日の時涼しかった、
結構涼しかったですよね、うん、で行ってたんですけど、あの全然そのなんかいい話にならないかもしれないですけど、そのまあだから妻の家族が大集合するという形だったんですけど、でその時にね、
うん、
あのまあ十何人いるわけですよ全員で、
お、
でお寺のお風呂やから、うん、あのまあ、大きいんですけど、
はい、
その十何人こうみんなでご飯食べながら、
はい、
今日はカレーや、
うん、
今日はたこ焼きパーティーやみたいなことやりながら、
うん、
で今日はバーベキューやみたいなことやりながら、うん、でもうこうどんどんお風呂入っていかなあかんっていう時に、うん、そのね、次は誰と誰入ろうみたいな感じで話が進んでいくんですけど、
はい、
妻と、
はい、
娘と、
はい、
妻のお姉ちゃん、
はい、
3人入って、
はいはい、
これ分かるやんか、
うん、まあ分かるわね、
うん、妻とお姉ちゃんはもちろん姉妹だから、うん、
姉妹だ、
でうちの娘にとっても、うんうん、ママとおばあさんなわけやんか、
うんうん、
3人入ろう、
うんうん、
分かるやんか、
うん、
その後に、
うん、
その妻のお姉ちゃんの夫と、
はい、
うん、その息子と、
はい、
リュウちゃん入って、はい、これちょっとむずないあの大きい、うん、その温泉の中の3人やったら全然それは一緒に入ろうってなんですけど、うん、
大浴場やった、
ね、ちょっと大きめの家族風呂とイメージしてもらった時に、
はい、貸切風呂みたいな、
まあ、家族風呂と考えましょう、
家族風呂ね、はい、よくありますよね、
うん、はい、その この組み合わせちょっと違うやんか、先の組み合わせと、
うん、 そうね、
まあね、
ちょっとね、
うん、ただまあ元からそうか、あお姉、ね、そうか、ちょっとあの元から一人浮いてる状態なのよね。
なんなんそれ。
いやそういう意味で言えば、いやいや、お姉さん、妻のお姉さんの夫でしょ。
夫、はい。
とその子は、まあ、だからまあいいけど、
まあ兄弟兄弟、
ね、だから
兄弟兄弟兄弟とか親子
親子で、けど男の子なんね、
うん、男の子やから、うん、
だから一緒に入ると、
住田さんだけ元から一人ちょっと浮いた状態になってるのかな、
でそこがちょっとなんか照れくさいことですか、それは。そ
う、ね、まあでも、
まあ、まあ入りましたけど、
まあでもどこに入れるかってもそこしかないやんか。
同じ枠にね。
そこ、いやそりゃそうやで、その妻娘、
うん、
お妻のお姉ちゃん僕入ってるから。
だいぶね。
これダメ。これダメ。
はい、うん、家族風呂とはいえね。
まあ大枠でくくっていったらやっぱそれは正しい選択や。
そうね。ほんで隅田さん単独枠も作れないわけでしょ。
単独枠はそれはちょっとわがまま
だ。ほだらしゃあないやんか。
もうしゃあない。
そうやな。僕とお父さん2人もおかしいもんな。お父さんと家で2人で入ることはないじゃないですか、家の風呂に。お父さんとでも旅行行った時に温泉とかでお父さんと一緒に入りましょうよはあるじゃないですか、う
ん、まあまあだからそれがあるんやったら、まあ、それか どっちかの組に入れるかしかないわな、うん、
あそうやな。
組み分けするとしたらな。
あそっか、だからそうか、全員で考えたら全員のメンバー そうやな、
はい、
うん、僕と、うん、そのお母さんの妹はおかしいもんな。一番おかしい組はさどうでしょうみたいな。
そうやね。
まあそういう夏休みやったんですけども、どんな夏休みやね。でもね楽しかったですよ、そこで。 お寺やから、
うん、
で子供も小学生が3人いるから、うん、肝試しをしたがるんですよ、
うん、
肝試しを。でその肝試しを、うん、お寺やからかなり、うん、そのなんか迫真性のある肝試しが、
うん、はい、
あもうお寺で肝試しするとかいう話をせん方がいいかもしれないですけど、うんうん、あもうその本堂の方にね、
うん
うん、もうこう提灯だ明かりだけのところで、
うん、
でいろいろ音楽とかね、はい、今 YouTube とかでもいろいろあるやんか、
はいはい、
うん、
あります、
うん、であの稲川淳二とかでもいろいろ音源が出てくるんですよ、はい、そういうのをかけながらやってて、はい、なかなかあ盛り上がりましたけどね、やっぱり
一人で回ってくるみたいなやつですか。
で僕はそうしたかったんですよ、あのそのみんなでご飯食べてるところからスタートでこう本堂まで離れてるから、
はいはい、
そこ行ってなんかお札を取ってくるみたいなことをした方がいいんだけれど、まだみんな3人とも2人小学生、ほんで1人まだあの保育園やからちょっと怖いじゃないですか、
うん
うん、だからそこでちょっと、まあ、難しいですよね、そのいい塩梅で怖がらせる、あまりやりすぎると、
う
ん
うん、そうね、
その、ね、その田舎の闇ってほんまに暗いじゃないですか、
真っ暗になるから。いやほんで僕もちょっとね、最初そういうお化けとかふりをしてとかわーとかいう役をやってたんですけど、途中からその日がね水曜日 で夜にやってたんですけど、僕が杉作 J 太郎さんのラジオに電話で出なあかん日やったんですよ。で
ちょいちょいあるよね、
ちょいちょいあるね。ちょいちょいなんか友達と飲みに行っててもちょっとごめんな。20分ぐらい僕出ることあるんですけど、でその日もそうで、でみんなその肝試しに夢中になってるから、僕が外杉作さんのラジオで外出たっていう、それをみんな見てなかったんですよ。
お
う
お
う、見てなくて、はい、でほんでそのお寺のこの本堂の外出て、
うん、
で、階段があるんですよ、
はい、
で階段の、まあ、中腹あたりで電話で喋ってたんですよ、
はい、
そしたらその肝試しがこう、うん、わーって盛り上がった後に急にこの静寂が訪れる瞬間あるじゃないですか、
はい、
うん、ふと、
はい、
静寂が訪れた時に、うん、あれ階段で誰か喋ってるみたいなね、うん、こんな時間に
何や
と、うん、鶴木さんに来るといい日みたいな、うんうんうん、ほんでだからそれがなあの聞こえてくるんですよ、後ろの方から、誰か階段で喋ってるみたいな聞こえてきて、喋ってるのは僕と杉作 J 太郎さんですけどっていう状況があって、だからすごい怖がってて、うん、
怖いっすよ、
そ, それが多分一番怖かったみたいな。もう曲行きましょうか、じゃあ、
はいはい
はい、あまた全然あの趣向が違いますけれども、はい、甲子園の歌で西浦達夫で手の中の青春。
ラジオネーム初野さん、26歳男性の方からメールいただきました。カミソリ負け弁護士軍団のお三方、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
初めてメールをお送りさせていただきます。はい、墨田先生がご出演された8月8日のロフトプラスワンウェストでのイベント後にラジオと憲法にサインをいただいたものです。心よくサインとお話をしていただき本当にありがとうございました。ご著書にサインをいただきたいとずっと思っていたのに非常に嬉しかったです。8月13日放送回では自分のことを墨田先生がお話しされていて驚きました、うん、大野秀之先生がお話しされていた福本清三さんのモットー、どこかで誰かが見ていてくれるというお言葉に関連して自分のことをお話してくださり、こちらの思いが伝わったようでとても嬉しかったです。言ってた、あの税理士の勉強してる方で、お父さんが税理士会の研修のオンライン講習、はい、研修で私の、はい、やった研修を見てて、
パワハラ研修ね、
パワハラハラスメント研修で、はいはい、であの聞いてくださって、それをきっかけに、はい、あのこのラジオとかウラウラとか聞くようになったという方ですけれども、ハマグリ顧問の編はおそらく4年ほど前から毎週欠かさず拝聴していますが、特にカミソリ負け弁護士軍団会が大好きです。お三方の世間で話題の出来事に法的な視点から切り込むトークは面白いだけでなく、現在法律を勉強している身からしても非常に勉強になります。これからもハマグリ顧問の編がいい意味で変わらずに続いていくことを期待しておりますと、
はい、ありがとうございます。
ということでメールいただいて、このブロックでは、はい、ね、この先ほどオープニングでお話した通り、ね、日本撮りこれから観光するので、はい、ちょっとずつ8月に、うん、私が登壇したイベントの話を小刻みに話していって、はいはい、このブロックは杉作さんとのイベントの、はい、お話ということで、はい、ね、メールいただいておりまして、こちらもですね、ラジオネーム松原しじみさん、52歳女性の方からいただきました、はい、あのね、あれぐちゃぐちゃになっちゃった、なんかね、何回も文章を送っていただいて、うん、はい、再構成した上でまた送ってくださってて、
再構成って聞いたことある言葉やな、
はい、なんか、ですか、時間見たらいいのか、はい、あ、でもメールタイトルの一番上のところに何時に送ってくださったか、再送信になってるか、あ、そうかそうか、再送信がどうとかって、あ、再送ですって書いてますね、これが最新か、じゃこれから読みましょうか、はい、だからやっぱりあの構成し直して送ってくださったみたいなんですけど、
遂行していただいた、
遂行の上、はいはい、ちょっと待ってね、これで合ってるかな、せっかくね3回送ってくださってるから分けた方が、あれ違うで、でも一番遅いのこっちやで、再送ですが8月16日再送です、
同じ内容なんですか、
いやだからちょっとずつ変わってると思うね、きっと
練り上げて、
練り上げて、あ、再送です、うん、再送です、再送です再送です、 あ、こっちや、わかりました、はい、はい、再送です、はい、はあ、あ、そう、一番遅いわ、うん、23時14分はい、
結構遅いです
ね、はい、松原しじみさん、はい、女性の方がいただきました。真面目エピソードから面白いエピソードまで、その卓越したトーク力と、そしてそのトークの見事な伏線の回収で、真面目な時はさすが鋭い視点と、また面白な時はクスッと笑顔になれる瞬間と、心に余裕くださる墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団からマイクを向けられると嬉しさと同時に、今すぐに話したい話題が渋滞して飛び出してきそうな、こちらまでほっこりさせてくださる切り込まない隊長の大谷先生、
ありがとうございます、はい、
そして絶妙なタイミングでの皆さんの話題を分かりやすくフォロー、そしてクスッと笑える例えをさっと出されてそうそうと感心させてくださり、アメリカンダイナーの下りも笑いに変えてこちらまで楽しい気持ちにさせてくださる長谷川先生、
ありがとうございます、
そしてイケてる選曲が毎週楽しみな佐山ディレクター、こんばんは、
まあ、こんばんは
遅ればせながら2025年8月8日にロフトプラスワンウェストにて開催された杉作 J 太郎ファニーナイト VS 墨田隆平ハマグリ顧問の編コラボナイト2025、あの KBS と南海放送は非公認だったという、感想をお送りしたいと思います。私がこのイベントへの参加を即決した理由は、私がハマグリ顧問の編の リスナーであるのはもちろんですが、ズバリ昔から杉作 J 太郎さんを知りたいと思っていたという理由でした、うん、中高一貫教育の女子校という環境のもと、あ、ずっと女子校なんですね、あ、そうかそうか、スミシュランで聞いたわ、しじみさんから、はい、 はいはい、中3の後半からサイキック青年団を聞き始めた私は、そのサイキックの放送内でたびたびその名が出ていたのが杉作 J 太郎さんでした。当時大阪ではトゥナイトもトゥナイト2も放送されていなかったためサイキックの放送内で誠さんがよくトゥナイト2での杉作 J 太郎さんとの共演エピソードを拝聴するたびに、ますます杉作 J 太郎さんはどのような方なのか知りたいとの思いが積もっていきました。そして時は流れ、墨田先生のハマグリ顧問の編でも杉作 J 太郎さんのお名前が、しかも墨田先生とのトークイベントの開催、これはもう行くしかない、はい、うん、イベントは百聞は一見にしかずの一言につきました。杉作 J 太郎さんの映画出演の話からユーモアあふれるトークと J 太郎さんの持論、それに対する墨田先生の警戒ながらも鋭く、そして笑えるツッコミ、そして墨田先生の持論、特にシリアスな内容における熱いお二人のトークのぶつかり合いは本当に聞き応えがありました。イベント開催本当にありがとうございました。長々と本当に申し訳ありません。いえいえ。そして最後にお二人のトークを間近で拝聴したくて、前方に私かっこ女性が座ってしまい、イベントがやりづらかったのではと、イベント終了後に少し申し訳ない気持ちになりました。そうでしたら気がつかずごめんなさい。いや全然そんなことないです。あの、ま、一番最前列にいてくださったんですけど、はいはい、あの気にせずだってもう来てくださってるわけですからまあ、ね、杉作 J 太郎と墨田龍平のイベントに、はいはい、それはあの福山雅治さんが、ね、うん、その女性アナウンサーからいろいろ言われてることとはまた意味合いが違ってくるんで、うん、
まあ、そっちの方向に今行くんですか
あのその話はもう次週、
次週、
次週にやるんですよ、はい、
まあっていうか我々にとっては今日ですけど、ね、
まあ、あなたからの日本撮りやからね、そうですけど、はい、それはもう、もうね、条件が揃ってるわけですから、はい、杉作さんに会いたい、話を聞きたいっていうね、まあ、はい、そういう方の前でやっぱり杉作さんに自由に話していただくことが、
そうですね、うん、まあそのこういったらなんですけど、福山雅治さんの、うん、そのコンサートとかに来てある人はその見た目とかルックスだとかが気になる人もいるかも、うん、それが好きだっていう人もいるかもしれないですけども、はい、お二人のイベントの場合は、うん、そうじゃないじゃないですか話の内容が好きだというのはもうそれで来てあることはもう丸分かりですもんね。
そうです、そうです、はい、
そうですね、そうですね、
そうです、そうです、またハマグリ顧問のイベントがございましたらぜひ参加したいです。毎日まだまだ暑い日が続きますが、無理はなさらないでくれぐれもご自愛ください。いつも応援しておりますということで、ありがとうございます。あの分かってました、僕だからしじみさんやなっていうのはその前スミシュラン来てくださってたんで、
あ、そうなんですね、
はい、認識しながら、はい、トゥナイトは、はい、長谷川くんは大学東京やから
行った時にはまだやってました、
まだやってました、はいはい、杉作さん出てました、
あ、でいらっしゃいましたね、
誠さんと一緒に、
はいはい、あ、誠さんも出てました、出てて石川二郎さん、石川あとあの斉藤陽子さんとか結構出てました、
ね、はいはいはい、高身長なかっこいい女性の方ですよね、
はい、あと瀬川キリとかね、
瀬川キリ
ってご存知じゃないですか、そういう女性のタレントさん、
あ、そうですか、
はい、
で、はい、ね、よく確かに誠さんがこの間杉作とのロケ行った時でようサイキックで確かにおっしゃってましたね、
そうそう、はい、懐かしいですね、
まあ、またこれは変かな、その時は言ってなかったと思うんですけど、ああ僕にとってすごいいい話があって、杉作さんが聞いたお話で、うん、そのトゥナイトのロケの時に、
はい、
なんか、うん、その一緒にねロケ車で移動してたらしいんですよ、
は
あ、で一人アイドルの子がいたらしくて、うん、で盛んにずっと、うん、あの誠さんが、うん、杉作お前なんか臭いぞって、ね、うん、ずっと言って、ことあるごとにその一日ロケの時に言ってくるらしいんですよ、うん、
はい、
ほんで杉作さんは、うん、なんて失礼な人なんだみたいな、大阪の人はデリカシーないなみたいなな
んか目に浮かびますね
杉作さんが思ってたらしくて、はい、ほうほうほう、で、うん、そう一日ロケ終わって、うん、まあ、子さんもひどいな、女性もいるのにとか思ってて、うん、もう朝から言われ続けてらしくて、うん、最初から、うん、杉作ちょっと臭いぞみたいなことをずっと言われたらしくて、うん、ほんで、うん、お家帰って、うん、もうそんな、 なんか嫌なこと今日言われたな、まこさんにとか思いながら、もうシャワー浴びよう思って、うん、脱いだら、うん、パンツにうんこが出てたんですよだから早い段階で孫さんは今から思うと孫さんの優しさだったんですよ杉作ちゃんとチェックしろっていういや気づかなかったっすかっていうね ずっと。
もしかしたらね、もう念のため確認っていうのはやっぱり大事。
大事で、ずっと、だから早い段階で孫さんは言ってくれてたんですよ、みたいな。
う
ん、
それでも外に漏れ出す匂いの出る付き方っていうのは、よっぽどですよ。
でも僕の考えがおかしいのが、それってすごいええ話やなとか思って、
その、
いや、その、
ま、いい話ですか担当直入に指摘されてたっていうだけの
いやでもそれをなかなか言えないでしょ、う
ん、あ、
うん、多分もういろいろ含んで、うん、孫さんを早くチェックした方がええぞっていうことやだと思うんです
よ、早い段階で、
ね、早い段階で、ね、
あ、そうか、なんか常人だとそのもう終わってからとかになっちゃうかもしれないですもんね、指摘が。
いや、そうなんですよ、で思いながら言わないとかじゃなくて、うん、で杉作さんとしては女性のアイドルもいるからアイドルの前でなんて失礼だみたいな、うん、思ってたらしいけれども、おそらくもう全てお見通しで、はあ、っていう、
なるほど、
美談をちょっと紹介したんですけれども
そうか
そういう楽しい話が、はい、2時間以上してまして、うんうん、おそらく2週間まだアーカイブで配信できると思うんで、はい、してると思うんで、8月8日からなんで、はい、もうすぐ終わっちゃうんで、
はい、
なかなかラジオの放送でもできないような、はいはい、話をしております。
ロフトプラスワンウエスト、
それはロフトプラスワンウエストでやりました、
はい、
はい、だから僕ね、杉作さんのラジオはいつも電話で出てまして、さっきも言った通り、はい、でさっきのね、うん、その肝試ししてる最中僕が抜け出して、
はいはい、
お寺の階段でそれがひそひそ喋ってる前が怖かってお化けやと思ったというのもあるんですけど、だから電話やからね、分かんないわけですよ、みんな。その僕が結構その出演する日に飲みに行ってる時は街の中で出るんですよ、いつも。
あ、はい、
雑踏の中で喋ってたりするんですけど、うんうんうん、誰もそれをラジオ出演してるとは思わないじゃないですか、
うん、まあね、誰かと喋ってんねやろなと、
はい、一回僕驚かれたのが、
うんうん、
戸賀野町で、はい、M 角さんと柳田さんと3人でご飯食べた時あったんですよ、はい、この番組でお話しましたよね、
しましたよね、
はい、あのお二人が蜜月時代に、ある戸賀野町のあるでしょ、あの梅田に
坂田敏夫の話でし
たっけ、そう、坂田敏夫の話でもう二人で盛り上がってらっしゃったんでちょっと僕はその間にさーっといなくなって杉作さんのラジオ出てたんですよ。でその時にちょうどあの広末さんが逮捕されたタイミングやったんですよ、
はい、その頃、
その頃やったんですよ。で僕はその、中華料理屋で、まあ、お酒も飲みながら喋、うん、ってたんですけど、で杉作さんとラジオで電話で広末さんのお話をしてる時に、その時の報道のされ方が、
うん、
僕は気に食わなかったから、
はい、
うん、すごいみんながいろいろ邪推したりとか、うん、ねいろいろ勘ぐって広末はどうやこうやみたいなことがネット上であたかも大喜利のように展開されているような状況で、うん、僕はあの広末さんもう全面擁護なんで、
はい、
その状況をちょっと許しがたかったんですよね。でその時に電話出てたもんだから、うん、最終的に僕その戸賀野町のね、うん、まあ言うたら歓楽街の中で、
はい、
みんなそのああだこうだいうやつは広末涼子の人生を生きてみろって絶叫してたんですよ。で周りのおっさんらね
まあ言うたら歓楽街、
歓楽街戸賀野町の真ん中で広末涼子の人生を生きてみろって叫んでるおっさんなわけですよ、うんうん、
はい、
恥ずかしかったですよ
胸打たれてる人いませんで
したね、うんって止まった人が、まあ、あの辺いろいろね、まあ、歓楽街という言い方しますが、いろんなお店があるわけですよ、うん、そこに向かってる途中のおっさんの足がちょっと止まってね、うん、坊さんが平行いた時みたいな広瀬涼子の人生を生きてみるでピタッてそんな夜もありましたけれども、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和7年8月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。